銀行員と弁護士のラジオトークです。
おい、
ギーさんです。
ベンさんです。
2人で収録してます。
はい、
はい、お便り答えていきたいと思います。はい、読み上げます。リュウさんからいただきました。
リュウさん、
はい、
はい、
最近更新されないなと思っていたのでまた更新始まって嬉しいです。
ありがとうございます。
裁判員裁判を経験したのでベンさんの裁判裏話とか興味あります。
はい、
銀さんに質問ですが、最近うちに来る新金さんは定期に入ってくれとお願いしくることがなくなりました。
うん、
以前はボーナス時期のたびにお願いされていたのになんでなんだろう。暑い日が続きますがお体に気をつけて頑張ってくださいということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかすごい丁寧な文章をいただいて、丁寧な
ね、本当にね、裁判員裁判経験したってすごいね。
それすごいよね。いや俺も知ってるよ、そういう誘いが来るみたいな。
うんうん、
全然来ないからね。
そうね、っていうか周りで俺も裁判員裁判のそういう通知来たって、セリフ通知来たっていうのさ、聞いたことないわ、候補者通知。
あ、でも基本言っちゃいけないんでしょ、そういう、
基本もうそうだね、
そういう風に僕は聞いているけど、
うんうんうん、でも分かんない、どうなんだろうね。俺ももちろん来ないし、当たり前だけど。
え、弁護士も対象なの？
対象じゃない。対象じゃないけど、除外されてるはずの初めから。
そうだよね。うん、だって、素人じゃないもんね。
うん、
裁判員裁判ってさ、
うん、
どういう人が選ばれるの？
どういう人？一般市民だよ。
え、でもさ、うん、社会的にはこう、何かこう、だってとんでもないヤンキー呼んだってさ、ダメなの？
もう全部それはね、ランダムのはず。
え？そうなの？
うん。
その人の、その人の人格が終わってる可能性
って
あるじゃん。
人格終わってる可能性ってあるんじゃん。そんな適性が古いってないと思うけどね。前科、前歴ある人は外れるとかあるのかな、とか。
へー、
うん。でも基本的には、そういう一般市民の感覚を裁判に取り入れようっていうさ、制度だからさ、うん、基本的に差別的な取り扱いはしないはずだけどね、なんか。
あのさ、それってさ、取り扱う事件とかってさ、
うん、
あの制限、
あ、そうそう、
殺人事件とか、
うん、そうそうそう、そういう重大事件だけ、
あ、重大事件だけ、むしろ重大事件をやるんだ。
そう、むしろ重大事件をやるんだ。
へえ、じゃあ死刑にするかどうかみたいな話をする。
もちろんそう、量刑すごく重たいやつだけ。
じゃあ呼ばれなくてよかったわ。
めっちゃ深刻だと思うよ、呼ばれて判断するってことになったら。それこそ死刑とかまで視野に入るような、量刑の事件であれば。
へえ、そうか。
そうだから、結構経験のある弁護士しかやらない。
あ、そういうこと。
経験年数何年とかじゃないと裁判員裁判やらない。
へえ、
そもそもだから僕まだやったことないですね。
裁判員裁判ってさ、裁判官いるじゃん、何人か。
うん、
あれがそっくりその素人の人になるってこと？
いや、裁判官はいる。その職業の裁判官はちゃんといて、うん、まあ、それに一般市民の審判員が加わるっていう。
へえ。裁判って裁判長がいるじゃん。
うん、
それ以外何人かいるの？
2人いる。
その3人で話し合うの？
基本的にはそう、裁判隊は3人で。
あ、じゃあ裁判長と裁判官と5人みたいな感じ
になる。そうそう
そう。素人5人。
そうそうそうそう。
へえ。あ、5人？5人？
何人？その方でもよく、もう興味がなくてあれなんだけど、3人おって、あのね、いっぱいいる。
3人でいっぱいいる。
上に、何人いるんだろう？ 6 人くらいいるから。6人くらいかな。
あ、普通の裁判？
え、
裁判。
そうそうそうそう。裁判官に加えて。
あ、じゃあそこに俺が行く可能性もあるんだ、将来。
そうそうそうそう。
で、法廷のところにベンさんがいて、
うんうんうん、
で、なんか上から俺が喋り方がおかしいだろうとかってヤジを飛ばしするってこと？
喋り方がおかしい。言う人いないけど。あの、そう、俺もね、裁判員裁判って経験したことがなくて、あの、司法修習の時代にね、見学しただけっていう感じなんですよ、まだ。そうそうそう。だからね、ほとんどこうじゃないんだけどさ。
うん、
でも思ったよりもね、みんな頑張ってね、合理的な判断をしようとね、してた。結構裁判員裁判さ、導入されるときってさ、その一般市民の感覚だったってなんか気持ちでね、量刑決めちゃダメでしょって人の人生左右するようなことをさ、感情で決めるようなね、事実認定とかね、いう話になるんじゃないかって言ってたんだけれどもね、
うん、
そんなことがなくて、意外とね、裏の審議、みんなでね、裁判官と一緒に審議してるときとかは、もうみんな本当に、裁判官からこういう判断基準で、うん、こういう判断要素でっていうのをちゃんと聞いて、それに基づいて判断しようって言って議論してた。 気持ちで話すような人は全然いなかったし、なんかその時にあの本当に腕利きの弁護士だったんだよ、刑事弁護人でやってる先生、めちゃめちゃ有名な先生で、その弁論もすごかったのよ、もうその人が喋り出すと場が一転して空気が、で、まあ、無罪弁論してたんだけどさ、なんか本当にちゃんとその合理的な判断をするっていう意識がなかったら無罪に持ってかれそうな雰囲気、空気感を作り出してて、おマジすげえなこの人がパフォーマーやなって思ったんだけど、なんか面白かったのが、なんかその審判員やってる人の中で、いやなんかあの弁護士さんすごかったけどさ、なんか雰囲気だけじゃねみたいな雰囲気に惑わされちゃいけない、まあいけませんよねみたいなこと言ってて、あ面白いねちゃんとしてるわと。
なるほど、
わかりづらいかもって思った。
ああ、そうか、そんな一回は出てみたいですけどね、
ね、経験したら面白いしたらよね、
なるほど、まあそういうのも経験されたということで、すごいな、普通にすごいな。で、質問の方でいただいている話、新規の方が、定期に入ってくれとお願いしてくることがなくなったと。なるほどね、なんでですかと。そう、確かにあれなんですよね、あの新規と信用金庫と銀行って結構なんか業務的にも違うみたいな、
うんうん、
で、まあ、新規の方が もっとこう地域に根ざしたみたいな感じのね、テーマでやってるんだけど、
うんうん、
なんかその昔はやっぱ定期預金取ってこいみたいなのって銀行もあったんだって、
うんうんうん、
で1000万と定期預金1000万取ってくるまで買ってくるなみたいな、なんかもともとその預金をいっぱいもらってるってすごい銀行のステータスになるから、
うんうん、
で、まあ、預かったお金を貸すっていうのがもともと商売の基本だから、
うんうん、
だからその預金がどれぐらいあるかみたいなのって結構その金融機関にとっては大事、
うんうん、
だから昔はこう定期取ってこいとかってすごいねあったんだって、
うんう
ん、でなんか今ってもう本当にもう市場から調達してきて、
うん、
その貸し出すみたいな方にこうシフトしてるから、
うん、
あんまりこう銀行って預金集めろみたいに言われないんだよね、
うん、
だから俺も定期預金取ってこいなんて言われたこと一回もないし、
うん、
そうそう、で新金さんはまだそれでもこう定期のやつとか残ってるみたいなの聞いたんだけど、
うん、
最近ないんだね。それは俺もあ、これ見てそうなんだと思って、
うんうんうんうんうん、
まあ預金取っても儲からないですからね金融機関、
うんうんうん、
で今貸し出しの金利もさどんどん下がってるじゃん、
うんうん、
住宅ローンとかも 1% 以下になってさ、
うんうんうん、
なんかもうお金貸しても全然回収できないんだよね、
うんうん、
回収あ、うん、なんだろう、貸したさ利息でさ銀行って儲けるやん、
利益が出ない、
そうそう、だから利息ってあの利率が下がっちゃうと単純に収益力が下がるから、
うんうん、
そう、それで儲からないよねみたいな話をずっとしてて、
うんうん、
で俺、まあ、銀行辞めたの3年前ぐらいだから、
うんうん、
もうもちろん前の話だからね、
うんうん、
今は分かんないけど、
うんうん、
結構当時はもう手数料収入で行こうみたいな、
うんうんうん、
でその
手数料、うん、
保険販売とか、
うんうんうん、
保険販売すると仲
介手数料とか、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
なんかその保険会社からバックが少しもらえるんだけど、
うん、
それの方がうまみが大きいみたいな話になって、
うんうんうん、
それであとはその投資信託とか、
うんうんうんうん、
株式とか、
うん、
株式は売買はないけど投資信託とかの手数料とか、
うんうん、
なんかそういうのの方がこう一瞬でバッて入るんだね収益が、
うんうんうん、投資信託の仲介か、
そうそう、1000万売ったら 2% 分は、手数料として銀行にお支払いしますよみたいな、その会社、証券会社の方からとかっていうのがあって、
うんうんうん、
だからそれ定期1000万取ってくるよりも、
うん、
その1000万で投資買ってもらった方が銀行 の支店の営業利益としては儲かるよみたいな話になってて、どっちかといえばねそっちにねシフトしてた感じがあったかな、
うんうんうん、なんか預金神話みたいな言うもんね、
預金神話、
預金神話、なんか昔はさとりあえず預金しとけと、寝かしとけとお金については
う
言うけどさ、今寝かしといたって金は増えるわけじゃないしさ、
そうそうそうだね、
した方がいいみたいなさ、
いや本当にそうだよマジで、だってさマックのさハンバーガーってもさ昔80円で食べれたわけじゃん、
うん、
それが今100円とか110円とか100円とかなってるわけじゃん、
うんうんうんうん、
それだけでも高 待ってるわけじゃん、
うんうんうん、
じゃあ銀行に置いといた80円がさ今100円になってるかってなってないもん ね、
う
ん、
ね
だから物の価値はどんどん物価が上がっていくのに、
うんうんうん、
その銀行に置いといたお金は全然増えないから、
うん、
だから今ここで銀行に100円置いといたとしても、
うん、
20年後にマックのハンバーグが110円になってる可能性あるじゃん、
うんうんうん、
そしたら
損してるね。
そうそう結局
貢献して
同じお金を置いといてるだけなのに損してるっていうことが
生まれ
ちゃうんだよね。
物価の上昇よりも運用利益も増していかない
とね。そうそうそうそう。だからその株とか投資にしとけばそれが20年後110円になってて、
うんうんうん、
マックも110円になってて同じ感覚でそう同じ感覚で
買える同じお金でマックのハンバーグ買える。
そうそうそうそう。だから
100円にしたら買えなくなってるってこと。
そうそうそうそう。だからねそういう意味でもやっぱりね、うん、あの預金以外にねあのシフトチェンジするっていうところがね正しい姿だと思います。
うんうん、そうだねそういう感じでねやんなきゃな。
新規のノルマがなくなったんだろうね、うん、そういう
そうだねそれで、うん、あの全然営業に回ってこなくなったんだろうね、
うん、そうそう、うん、もう露骨に変わるからねノルマがなければやらない
しやんないよ
ねあればやるし、ね、なきゃやらん
の営業側の経営方針で全然変わってくるもんね、
う
ん、
本当にねあの銀行の人たちってあんまりこう頭使って預金とか集めてない何だろう頭使って仕事しないからさ
ノルマ降りてき
たらそうそうそうそう
そうだ
よねだからねあのもうあの新金の方針が変わってるんだろうなっていう、
うん
まあ、今合併とかも多いし、うん、業績の不振とかもあって結構ね大変な時期だから、
うん、
なんかね方針がコロコロ変わるっていうのもねすごく頷けますけどね、
うんうん
まあ、だからまああのリュウさん確かにこう市場の動きをすごい掴んでいらっしゃって素晴らしい感覚だと思います本当にだからね、100円マック買いたければ投資信託を買いましょう
ってどこの回し物なんだろう
というわけで、これで大丈夫ですかね。
はい、いい時間ですね。
はい、
はい、
じゃ あ, あのこれで終わります。質問ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。